こんにちは、亀田です。今日は、Think About K ですね。これについてちょっと話をしていこうと思います。で、この K の意味とかは、後で分かってくると思うので、一通りですね、話を聞いてほしいんですけど、メルマガとか、そういったところで、いろんな話をしてきたと思うんですけども、それらで伝えたいなと思ったことをですね、一つの形として作ったのが、このビデオになります。で、このビデオを撮るときに、せっかくというか、よりですね、臨場感があって、僕が喋りやすいように、一緒にずっと研究をやってきた同僚と一緒に喋っていこうかなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。こんにちは。同僚です。
同僚です。そんな感じでちょっとやっていきます。で、ちょっと、変わった例というか、例から話していきたいんですけども、これを聞いてる、あなたはコンセプトとは何かっていうことについて考えたことはあるでしょうか。で、よくそのコンセプトとは何ですかって聞いたら、なんかコンセプトじゃないって言ってそのまま帰ってくる人がいるけど、そうやね。
コンセプトとはって言われても、水は何やねんって言うて言われてるようなもんで、コンセプトはコンセプトやでって言ってほとんど終わってしまうから、コンセプトとはって今聞かれてること自体が意味が分からんみたいな、
そうで、結構いろんな言葉、コンセプトだけじゃなくてついつい当たり前のように使ってる言葉とかがあって、でそれの意味をしっかり探ろうとすると意外に難しくて、でもそれがちゃんと分かると応用が効くっていうか、いろんな場面でその言葉に通して得たそのセンス、そういったものをこそが重要で、言葉ではなくて、でそういったことを、今からいろんなことで説明していきたいんだけども、
コンセプトとは
そうで、一応僕なりに、まとめた言葉としては、ありとあらゆる場所に立ち現れる何かをコンセプトって呼んでるっていう。で、これですごい明確かつ分かりやすいって思いきや、そんなには分かりやすくはないん
で。正味これだけやったらね、ありとあらゆる場所に立ち現れる何かって言われても分からんよね。
そう。で、例えば、じゃあ経営とかビジネスにおいては、経営理念っていうのはいわゆるコンセプトになって、で、その経営理念っていうのは、例えば、サポートのメール一つにしてもそうだし、電話の対応の方法だったりとか、販売ページの文句だったりとか、色使い、商品自体で商品のマニュアルとか、それら全てに立ち現れる。要するにそれら全てがある、もし矢印を書くとしたらどっか同じ場所を全てが指してて、でその矢印の先にあるのがコンセプト、で例えばじゃあアップルっていう有名な、僕も好きで使ってるその Mac とかを作ってる会社だと、このコンセプトがいろいろあるけど、その最初の方のコンセプトは取り残された人たちのためのコンピューターを作るっていうコンセプトで、
取り残された人たちのコンピューター、
そう、昔その Windows が出てきた時にマイクロソフトがどんどん出してきたけど、それは全部ビジネス用のパソコンで使いにくくて、で楽しいこと全然できなくて、でパソコンとかコンピューターに夢を持って買ったけど、なんか何にどう使っていいか分からなくて、結局なんか自分たちはパソコンいらなかったんじゃないかって言って、便利そうなのにって言って、
なるほどね、
そうそう、でそうやって取り残された人たちのためのコンピューター作ろうって言って、だから説明書がほとんどなかったりしても使えるようにしたりとか、その昔やったコンピューターの性能がまだまだ低いのにわざわざアニメーションをしたりとか、影がついてたりとか、で、あの頃影なんかつけたらもう処理の無駄遣いで重くなるのに、それでもつけたりとか、で、それはいわゆるそのコンセプトがあって、そのためにいろんな、それを実現したいがために、ありとあらゆる場所にそれを具体化する何かを置いていって、それがコンセプト。
そういうコンセプト。
じゃあ研究でもそうで、研究のコンセプトっていうのをもししっかり持ってれば、始めにとか終わりの結論もそうだし、研究していく中の研究計画ですら、その何か実現したいと思ったものを指すような形で全部構築される。
そうだね、研究とかでもコンセプトとは何かというのは考えたことはなかったけど、自然にその自分の 研究っていう部分ではそのコンセプトっていうのを考えてた
ん
やね、
うん、
初めにとか、そうそうそうそう、終わりにとか。しかしそれがずれてた場合には研究してても全然違うものが出来上がる、読んでても面白くなかったりとか、
うん、そうそう、で読んでて面白くない論文っていうのは実はコンセプトが全然しっかりしなくて、なんかいろいろ書いてあるけどなんか言ってることわからないって
、正直多いしね
そうそう、そういう論文は結構多くて世の中で、でも逆にすごい難しいんだけどなんか分かった気がするし、あとは何回もこの論文読みたいなって思ったのはやっぱり一つ大きなコンセプト、それは何か口で言葉にしっかり表せるわけじゃないけど、なんか指し示してるなって、でその指し示してる何かにこう惹かれるって、でそういったところはコンセプトっていうふうにまあ僕は定義してて、
なるほど、
うん、
人の話でもそうやもんね、
うん、
なんかこうだらだら喋られてよく分からんときは多分このコンセプトが発揮してへんのよね。
そうそう。で、まあこの話がそうならないことをすごく願ってるんですが、一応コンセプトはあります。
はい。
で、まあこういった感じの、まあちょっとコンセプトとはっていうのをちょっと考えてもらったんですが、まあ今言葉の定義を吟味したように、まあもしかしたら感じてるかもしれないけども、そうじゃなくて言葉を吟味すること自体が重要なんじゃなくって、うん、この言葉、今言葉の例を出したけども、こんな風にして何か指し示してる言葉にできない何かがこの世には存在してて、
うん、
それが重要なんだっていうことを、まあ、まずは知ってもらう。で知らないとそれについて学べないから、
うん、
なんか多分学校の教育の仕方が悪いのか、その言葉になったりとかしてるものしか世にこの世に存在してないみたいな、
うん、
で、あ、まあ、言葉にならないのが存在しているとしたら霊とかよく、まあ、僕は全然信用してないんですけど霊魂とかなんかそういったのになるけど、そうじゃなくって、その人間が体感してはいるけどとか脳の中での活動としてはあるけど言葉にしたりとかできない部分って、
うん、
で、まあ、それをなんか誰だったか名前忘れたけど、そのなんかの哲学者が暗黙知って定義してて、
うん、
そういう部分、言葉にできないけど、まあ、いわゆる言ってしまったセンス、感覚、思考の向きとか、そういったものこそがすごく重要で、それを学ぶことが多分その、まあ、大きく言えば人生を進めていく上ですごく重要なもの。
そうだね。
で、そうそう。
学ぶっていうのが、なんかどっちか言ったら、今までやったら言葉というか言葉を学んだりとか、
うん、
覚える
とか、
そういう感じの方でいったからね、
うん、
実際僕自身も、まあ、カメラともう10年ぐらいになりますけど、
うん、
10年前に会うまでは、
うん、
学ぶっていうのが一番嫌いで覚えなあかんとか、
うん、
あとはもうなんか計算とかも何をしてるか分からへんけどただひたすら計算するとか、
うん、
そういうのでずっとやってきたから、なんか結局は何に、それこそよくテレビとかでも、
うん、
今の勉強が何に将来役に立つのっていう、そんな気でもいるみたいなね。
そうそう。で、そういう質問とかにやっぱ答えるとしたら、そうじゃないと。例えば数学を学んでる時に、うん、その数学のこの解き方を通して、解いていく様を通して、
うん、
そのある種のロジカルに考えて物事を着実に進めていくこと、
うん、
それってやっぱ言葉にしっかり定義できないけど、こう経験していく中でやっぱ手に入る。で、それはもうありとあらゆるところで使えるんだっていうことを学ぶために今練習で試験やってんだっていう感じでこう捉えるといいんだけども、
うん、そういう発想をできるかできんかっていうのがかなり重要だと思うよね。同じことをやらされてても結局、
うん、
最初に僕が言ったみたいな、なんでって、なんでこれをやらされてるっていう感じでいくのと、多分同じ状況にいて、
うん、
カメラの場合は、そのことを考えながらやれる。だからその発想が、だから僕とカメラで、もうその時点で違うと、同じことを同じ時間やってても、次にはつながる人と、まあそこで終わってしまう人っていう意味で、そういう考え方を学べるような感じに、していくんやろ。
ああ、そうそうそう。で、そうそう。これはなんか、スタートした、そのなんか、そもそもの、あれは、まあ、普段いろんな話を雑談でしてて、で、さらにその研究室の後輩とかにもいろんな話をしたりとか、うん、大学で授業してる最中に話したりとかしてて、で、まあ、その延長でよく、こう、二人で 喫茶店で3時間ぐらいたむろしながら話してて、うん、そういやこういう話をもっとそのいろんな人にできて、もしその人が共感してくれたら、そういう人が世の中に増えてったら、うん、絶対面白いだろうなって。
そうですよね。
そうそう、
実際僕の場合は僕自身は何もそこまで考えたりっていうのは弱かったと思うんですけど、実際カメラと会ってもうその7、8年前になる、ちゃんと会ったのが、まあ、ちゃんと会ったの10年ぐらい前か。
そうそうそう。
で10年前ぐらいから会って、まあ、8年ぐらい前から一緒にいろいろ話すようになって、
うん、
まあ、正直なんだこいつはみたいななんでそんなちょっとしたことにいろいろ考えるんやって、
うん、
でもその考えとかを聞いてるうちになんか自分も考えてるような気がしてきて、
うん、
だからこいつと喋るのが面白くなってきたんですよね、
うん、
でなってきたらやっぱり僕は亀田と出会ったからそうやって考え方とかもいろいろ自分の中で変えれるようになってきたけど、
うん、
やっぱそういう出会いっていうのはなかなかないから、
うん、
そういう意味で、まあ、僕からしてもこの間この間というかもう1年ぐらい前に3時間ぐらい喫茶店で話してる時に、
うん、
こういう話をみんなにしてあげたらどうやっていう話をしてて、
うん、
やっとこの1年近く経って
そうだね。そうそう。でなんかメルマガで一応はしてたんだけども、うん、そのやっぱり伝えられることはそんなに多くないし、やっぱメールっていうことだからもうちょっとトーンを下げて書いたのをこう、ね、あ今だからビデオでいろいろ対談しながらやったら、その対談してるそのリアルな感じをこう伝えたらいいなっていうのが、まあ、この、スライドの目的になるわけで、ちょっと脱線してきたんでちょっと先に、はい、
そうや
で、まあ、ところでってことなんですけども、まあ、いわゆるこれからは知識社会っていうのになっていきます。でこれはまあもう例えばドラッガーって最近結構何だったかな、もしドラっていう本があって、うん、もしも野球部の女子マネージャーがドラッガーならっていうのが出て、すごいもう一回ドラッガーブームが来る感じだし、
うん、
まあブームっていうとすごい失礼なぐらいすごいいい本なんだけども、まあその中でよく繰り返し言われてるのは知識社会って言われてて、うん、でまあもうまさにそうで、まあ、ドラッガーさんがその書いた時、本を書いた時はまだインターネットが全然ないのに、これからはもう情報は簡単に手に入るようになると、
うん、
で情報はが持ってることは価値ではなくて、その情報から知識を生み出したりとか、もしくは知識を生み出せる知識、まあ、それが実はさっきのコンセプトを知れる力っていうのは知識を生み出す知識に値すると思ってるんだけども、それをがこそが重要な時代になってくるぞっていうのをもう30年ぐらい前に言ってて、でもう今もうまさにその状態になってて、それをもう加速するのが多分 iPhone とか iPad とか Expedia っていうああいうスマートフォンとか移動して見られるいろんな情報をもう簡単にいつでもどこでも大量の情報を手に入れられる端末が出てきたことで、もう確実にここに向かっていく、加速していくと。でそうそう、そこにやっぱりその重要なのがさっき話してたコンセプトとはっていうのを例にして、なんか多分皆さんの中にこう芽生えたなんかモヤモヤっとした感性っていうか、
うん、
それがもうそれを洗練させていくことがやっぱ知識社会を生き抜くとかじゃなくって、別にそんな頑張らなくたって知識社会の場合は物質的にはみんな満たされるから頑張らなくていいと思ってて、じゃなくて楽しく、
うん、
本当にこうなんか本当の楽しみ、ただなんかダラダラするってなんか僕が嫌いな言葉でセミリタイアってあるもう意味がわからない、リタイアする暇なんてないと思ってて、なんだったら150歳ぐらいまで生きてなんかいろいろやりたいわって思ってるのに、なんかセミリタイアとかそういうのじゃなくって、なんか考えていくから楽しいとか、例えばもしゴルフ最近始めたけどそのゴルフがもし簡単だったら多分楽しくない、じゃなくてこうそういう知識社会って新しい時代になって、そこでその難しいからこそ楽しいっていうような状態に入るためのそのなんか感性っていうのが多分あって、それをこう、まあいろいろ話していきたいな、でそれは僕が話す中で僕自身もそれを磨くということをしたいなと思っててっていうことなんですけども、
亀田の話を聞いててそのびっくりするのが、この情報知識に変えるとか、 こういうのをこう言い切れるところやね。だから俺からしたらやっぱりこう情報知識に変えるとここってこれが必要やってて、
うん、
そりゃそう分かってるけど、
うん、
やっぱりこれがやっぱ難しいと思ってしまうところがやっぱり俺にとってはやっぱあって、
うん、
でも亀田さっきそのゴルフとかでも難しかった、うん、簡単やったら別に面白くない、
うん、
難しいからこそこうやっぱやってて楽しいとか言ってるところには何かこう道みたいなのが多分見えてる、
うん、
こうできるっていう、うん、だからこう情報知識に変えるっていうのも何かやっぱ発想がやっぱ違う部分があるから、
うん、
これをこれがやっぱり重要やと、
うん、
で重要やしこれができるんやっていうことが言えるんやろね。
そうでしかもそれをそのまあもうほぼ根拠はないけど、
うん、
それは誰でもできるって思ってて、で例えば運動音痴っていう話があるけど、うん、運動音痴な遺伝子はまだ発見されてない。
そう、
うん、多分確か、うん、で運動音痴のあこの遺伝子を持ってるとこの塩基配列だと、うん、もうこの人運動音痴ですよ、
うん、
もうそんなんもないし、
うん、
なんか脳波的にこういう人は運動音痴ですっていうのもまだ聞いたこともない。だからそれただ思い込みなだけで知らないだけっていうか、その体の動かし方とかの楽しさとかセンスとかを知らないだけで、
うん、
もし適切に学べれば、
うん、
運動がすごい楽しくなるはずっ
ていう。あ、
うん、
なるほどね。
それと一緒でやっぱりそういうなんか知識を生み出すっていうこと自体のセンスって必ずあって、
うん、
でそれをそれまあさっき言った暗黙知とかいう感じで、うん、それをとにかく学んでいければ、
うん、
物の見方が変わるから楽しいし、
うん、
でそれによってもちろんなんかまあ俗物的な結果としてその多分ビジネスをやってればやっぱり利益はついてくるだろうし、あとなんか仕事したら仕事で成果を上げることだって多分簡単に、簡単って言ったらおかしいけども、その楽しくできて、で後で振り返ったらお簡単だったとかいうことにはなるかな。そうまでそんなことをちょっとしていきたいわけで、でまあ一応知識っていうのを定義すると目的を達成するために再構築されたのが知識ですよと。
目的を達成するために再構築された知識。
そうそう。でこうわざわざこんな言い方をしているのは、うん、その知識知識って言ってて、まあまた知識とは何かってやるとと
わって好きやな。
とわ好きめっちゃとわ好き。
とりあえずとわや。
そうね。仕事してさしもなんかすぐとわって考えたり、うん。
でもここがやっぱ下積みじゃないけど、
うん、
とわって考えれるか考えへんかみたいなとこでも変わるよね、うん。僕からしても知識って知識やろっていう感じでやっぱ今まで来てるから、
うん、
このとわってでも普段から考えるもんね。とわって、
うん。そうそう。ついつい。でそのまあ一応それでこれは確か僕が作った言葉じゃなくて何かの本に書いてたと思うんですけど、うん、でこうああなるほどそうだなと思ったのは、うん、まずそのやっぱりなんか目的がはっきりしないと、
うん、
やっぱりそのなんか集めた知識バラバラ覚えただけっていう、
うん、
で覚えただけになるのは何でかって言ったら特に目的がないから、
うん、
で
ああ
そうそう覚えるだけになるのは目的がないから覚えるわけで、ちゃんと目的があったら自分はこれはいるこれはいらない、うん、これはいるとかでここはセンスが必要だからセンスを磨くために勉強しようとか言ってて、でじゃあこのスライドっていうかこの、まあ、ビデオの中で目的は何かって言われると、うん、今ずっと話したように知識社会っていうのを、うん、もっと楽しくしていくためにはそのセンスが必要で、それを磨くために必要なものっていうのをこう話していきたいって、
うん、もうこれもさっきの勉強の話でもそうやもんね、
うん、
僕はその数学とか無駄に時間を重ねて計算してただけやけど、
うん、
そこの中で目的を持ってやってたらそういう勉強も全部知識になってたっていうことやもんね。
あ、まあまあ、高校の時はアメフト部にいて、
うん、
もう全然勉強せず
その時は考えてない
その時はあれアメフトのそのコース、まあ、レシーバーって言って、
うん、
そのレシーバーで走るコースを、
うん、
そのめっちゃ吟味してだからその例えばフェイントをかけたらやっぱ速度落ちるとか、フェイントをかけたらしかもフェイントかけたってバレるから、うん、こっそりこうコースを若干歪めることによって相手の体を回転させてスペースを作ってみたいなことをめっちゃ考えて、でその特別その体力がすごい優れたわけじゃなかった、
うん、
その スタートダッシュは早かったけど、うん、30メートル以上先に行くと減速するやんか、うん、なんか知らんけどなんか長距離はずっと速く走れなくてスタートダッシュは早かったり、そういう弱点があったから、
うん、
で結構鍛えたけど人並みよりちょっと行くぐらいしかそのスピード上がらなかったから、これはもう作戦なんとかしようって言って、うん、そういう風にこう走るコースを工夫することによって、うん、っていう風にしたら、まあ、たまたまその2年生とかからレギュラーで出してもらっ て、
うん、
そういうのにめっちゃ考えてて、まあ、勉強、いわゆる大学高校での勉強はしなかったけども、うん
まあ、学びやね。
そうそうそう。でその時にそう相手の心理とか、うん、でそのもう前段階から、
うん、
わざと変わったコースを走るっていう、そうだ、自分がパス受けない時から実は視線を引くみたいなことをしてて、でそういうことをいかにやるかみたいなのを考えてたけど、
すごいな。
そうそう、
体力に任せてやってた俺とは違うもんね。
いやいや、体力があんまなかったんで、あと筋トレ嫌いだから
深く考えずに体力に任せてスポーツするこっちの側と、うん、ちゃんとやっぱり考えてみたいなね。
もう意外にそうやってたら、あのものすごい体力バカみたいなのに、うん、用意スタートできない、あの激突されて転んだりとかすることはたまにあったけどそうそう、あ体力負けやしたみたいなやつそうそう。でそんな感じで、そのまあ言ったらその考え方一つで例えば弱点だったものが強みにもなるし、うん、っていうのも、でもそれは考えるスポーツの分野ではアイデア次第だったりやっぱするかなと思って、
うん、そうアイデア、
そうそう。でまあちょっとまたね、こうやって
これ
多分話が脱線するのこそが多分重要で、うん、脱線したそここそはなんか重要な気がするんで、
うん、
スライド、まあ、できたらこれもう今更だけども、その聞きながらなんかマインドマップとかに、
うん、
話をまとめていくとすごいいいかなと。
ああ、なるほどね。基本的に多分脱線するし、ね、
そうそう。でもその脱線した方が臨場感があるし、うん、そこになんか意図してないものがあるからやっぱなんかが出てくるとは思うけども、うん、
そのための対談やろね。
そうそうそう。でまあちょっと話を戻していくと、うん、
これやわ。
そうそう、簡単なことをまあ難しく言うっていうのは情報社会では結構上等手段で、
うん、
でそうしとくと出し惜しみ、いわゆる出し惜しみをして、うん、簡単なことを難しく言っとけばなんか権威が出てきて、
うん、
でそれで情報を持ってる人が偉い、
うん、
でも今はこんなことするとインターネットでパッて検索したらもっと分かりやすい説明書いてる人がいて、
うん、
価値がなくなってで知識社会で、まあ難しいことを難しく言う、もうこれはまあ努力しろという話でそれはもう当たり前だと、うん、普通って、
うん、
でも厄介なのがこう難しいことを正しいことだと思ってる人は結構いる、
うん、これはでも思ってしまうよね。結局自分にない知識を喋ってる人がどんだけ難しいこと言ってても、
うん、
それは正しいことなんやろなって、あの人頭いいからなみたいな。
そうそう。でそれがなんかシンプルなことは言ってるけども難しくてわからないっていうのじゃなくて、うん、なんか何回本当に言ってることわかんないなって言ってて、
うん
でよくよく聞いたら本人もよくわからないっていう
そう多いね。
そうそう。で意外に大学の学会とかの発表とか行っても、まあ全員じゃないけども、うん、一部、本当一部の人以外はなんか難しいことが正しいってやっぱり思ってて、うん、まあ例えばその最近だとよくあるあの地震とかの感じのところで確率とかいっぱい出てくるけども、確率はそもそも当たるの八景外れの八景っていう世界なのに、うん、確率の精度を散々高めると、
うん、
じゃあ生きてる間にその地震が来るかどうか分かんないことに対してものすごい細かい計算をしていって、
うん、
でもその人が計算した結果出てきた答えは多分ひ孫の代まで生きたらもしかしたら地震があるかもみたいな答えが出てきたとそういうなんか難しいことをやって正しいと思ってる節があって、
うん、それが必要なのか必要じゃないのかっていうとこじゃないからね。
そうそう。でそれがじゃあそういう風になってしまうのは多分目的を忘れてるから、
うん、コンセプト、
コンセプト、ああそうそうコンセプト。だからそのそういった地震の研究であればやっぱり人命を守るとかいうことを大前提として、うん、じゃあ自分がやってる研究分野ですら捨ててしまう覚悟は多分ない、
うんうん、
だから細かいことしてしまうと、う
ん、だから大学の道はいかんかったの
これね、もし大学のね知り合いの人が聞いたら困るんですが、まあそういうのを目の当たりにしてああ面倒くさいって思って、まあでそれだったらビジネスをやって、うん、今役に立つことをやりつつ、うん、まあそれを通してなんかそのいわゆるこういうことは今やってるようなことを 世に広められたらいいなみたいな、
うん、そうだね、うん、だってビジネスについてもまあ亀田がするって言った時に、
うん、
ビジネスイコール難しいっていう、
あ、うん、
だからビジネスっていうのはやり始めると正しいことになるんやって、なんかもう難しいことやっていう、
うんうん、
あれはあったからね。
そうね、
うん、
すぐ近くの研究室でなんかやってたね、うん、ベンチャーとかって、うん、
だからもうやっぱ難しいこと、だからそれをじゃあ亀田がやるって時もやっぱ反対はあったやろ、
うん、
友
達のから、うん、そうそう、うん、あれはどうするんや、これはどうするんやって言われて、うん、いやそんなのしない、
うん、
やらないって言ったらなんでって言われて、逆になんでやらなきゃいけないのそういう作業をとか思ってて、うん、それでその時にその実はそのビジネスを始める時の勉強っていうのは別にマクドナルドにバイトしに行ったわけでもなく、研究しながら本をまあ図書館にあるいろんな本を読んだり自分で買ったりとか、あとは実際にいろんな会社のものを買ってみたりとかして、で多分誰でも手に入る情報、手を伸ばせば手に入る情報を集めてきて、それを元にして自分なりにビジネスっていうのを捉えて、それをじゃあやってみようって言って始めただけだから。
そうやもんな、ただ別にどこでも働いてないしな、
うん、なんだったらずっと大学のバイトしかしてない
な、
そう、極力バイトはしないと思うみたいな。
そうやね、大学にいてで急にビジネスの世界に飛び込みますみたいな。
そうね、
でいろいろ反対とかする人もいて、
うん、
でもそんなん簡単だよみたいな、
そうそう
感じたもんね、うん、最初のノリも、
そうそうい
けるいける
いけるいける、
それがやっぱりその考え方やろね、ね、
そう。でその時にすごい役に立ったのは、研究を通してその磨いたそのまあここに言葉に書いてるけども、うん、複雑なものとかをシンプルにする、まあ、これの作業自体は難しいけど楽しい作業であって、うん、これしてるとアハ体験って言って、なんか、うん、ああ思いついたみたいな、アハ体験って言って、その AH って書くんやけど、なんかうわ思いついた、
うん、
なるほどみたいな、膝を打つみたいな、そういう体験がすごいあって、だから複雑なものをシンプルにするっていうことが実は脳的に、多分あんまそのいろんな脳の科学の本は読んでるけども、
うん、
説明書いてないけども、
うん、
多分その瞬間に脳の回路がバチッて揃うんだと思うけど、うん、その瞬間に実はそのアハ体験って言って、なんか 0. 何秒の間になんか脳全体がバーって活性化するらしいんか、でそれが起こるのは多分、
うん、
この複雑なものをシンプルにしようとしていろいろ考えてる時にそのアハ体験何回も訪れて、それが楽しい、
やっぱり、うん、シンプルにできた時にピタッてこう、
そうそうそう、でそれがいわゆる発想の転換、結果としてはそうなってるけども、
でもこれはちょっと分かる気もするね、この研究とかでやってる時に、
うん、
多分そのアハ体験っていうのはたまにあるかもね、難しいのやってる時に、うん、あれこんなことせんでも、
そうそうそう、
もっと簡単な方でできるやんって気づいた時とかはあってなったりするからね。
そうそう、でなんか逆にこれ上の3つとかだとなんか頭を使った気がするけど、あんま喜びはなくて、しかもなんか、
うん、
ああ疲れたって、
うん、
ビールでも飲もうみたいな、まあ、ビール嫌いだけど
そうやね、
そう
で上の3つではないね、
そう でも下だとビール飲もうじゃなくて、うわもうちょっとやろう、もうちょっと考えてみようみたいな、
うん、
でもそういうとこにフォーカスパーンって入ったら、
うん、
もう仕事は楽しくてやるみたいな、
うん、
なんかあの朝起きたら今日は明日も仕事とか、なんかサザエさん症候群とか言って、うん、サザエさん見る頃にはもう仕事はやだなって言うんじゃなくておいおいゴールデンウィーク邪魔だなみたいななんで休まなきゃいけないんだみたいな、そういう状況に入った人こそ、だからそのドラッガーの本を読んでいくと書いてるけども、うん、ドラッガーはあのいろんなマネジメントとか経営の、まあ、父とかいろいろ言われててすごい言われてるけど、うん、あの人は実はなんかいろいろ本を読んでると、
うん、
もう完全に人類を幸せにするにはどうしたらいいかって問いないの、
うん、
本の多分発想が全て、そう思うのね、なんとなく
でかいね、
そう、そのためにこの本を書いてんだろうなみたいなのがあるやっぱり、
うん、
でそしたらその人が言うには、だってもしただ企業の経営とかだけであれば、
うん、
例えば中に出てくるの知識社会になった時に、今まで労働をしてた人たちっていうのは職がなくなってって、で職がなくなるだけじゃなくって、その労働っていうのは今言ったようなそういうアハ体験もないわけで、
あそうやね、
そう一生懸命頑張るは頑張るけども、その喜びは実は少ない上に給料も減って仕事もなくなっていって、うん、その人たちはが心配なんだって言ってる、うん、ドラッガーは、
うん、
でそれってすごいなと思う、その発想が。
そうだね、
あ、それも人類愛しかないわって思って、あ、だからこんな本が書けるんだと思って
すごいな、
感動を覚えるんですが、うん、そうそう。でそこのじゃあ、うん、そこをなんか僕なりにできることないかなっていうのはちょっと実はあって、
うん、
でこういった話をしていってるわけです。
な
るほど。そうそう、もうどんどんまさかドラッカー出てくるとはそう。でまあそのじゃあ知識社会を楽しく、うん、なんか生き抜くはもう極力使わずに楽しく生きていくっていうためには、うん、鍵がやっぱりあって、それはここにまあ今言葉を4つ5つ書いてるけど、これが指し示すものだと思う、ね、これじゃなくて、
うん、
で俯瞰するとか一つ上の視点とか包括的とか全体を見る力で抽象度が高いとか、うん、でもこれらはなんとなくこれらが指し示す何かがあるって思えば、
うん、
なんかある気がするやんか。
そうだね、教科書にこれだけ書いてあったらなんか難しいこと言ってんなって感じで終わるけどね。
そうそう、あそう。でもこれはなんかこれらの共通のなんか指してるもんがあるなと思ったら、なんかそれはでも感じ取れるはずで、
うん、
でそれを感じ取ることができるのは多分人間の脳の凄さだと思う、うん、でもこれらが指してるなんかがあって、それが鍵だと、
う
ん、
そうやね。
そうね、このなんかいわゆるこうさっきからこうモヤモヤってした、
うん、
でもこのモヤモヤなんか、あ、これもなんかその脳科学の方に書いてあるモヤモヤってかするのはすごくいいらしい、脳にとっては、うん、でモヤモヤってもっとしましょう、
うん、
あの茂木先生、茂木健一郎先生、あの先生の本とかもモヤモヤっていうのはすごくいいことだって言ってて、うん、複雑性、人間の脳は複雑性が好きだって言って、うん、だからモヤモヤってしてる状態、
うん、
でもなんか感じ取れるような気がする、でこれらが指してるものを学ぶっていうのが鍵だと思います、うん、でそのじゃあ鍵を手に入れる方法っていうのはいくつかあるとは思うんだけども、まずはそのミラーニューロン仮説っていうの、これはミラーニューロンっていう本を実はイタリア旅行に行ってる間移動中ずっと読んでて
最近このミラーニューロンよく言
う
てるの。
そうそうそう、ものすごいお気に入りなんだけども
だいぶ好きやんな。
そうそう、でこのミラーニューロンっていうのは一体何かっていうと、なんか人間の脳の3分の2ぐらいはこのミラーニューロンって呼ばれてて、なんかこれ猿の実験で発見されたんだけど、猿の目の前で研究者がちょっとバナナ食べようかなって食べようとしてこうやったら、なんか猿 に刺してた電極のそのなんか針がブワーって反応してて、
うん、
でも猿は全然動いてなくて、人間がたなんか食べようとしてるのを見てるだけなのに、見てるだけではありえないだけのなんか脳の反応があって、なんだろうって調べてたら、その目の前で人間、まあ、人間じゃなくて他の猿でもいいけど、うん、猿がなんか物を食おうとしてるのを見ると、うん、全く同じ脳活動を瞬間的にやる。
あ、その食べてる猿と
食べてない見てるだけの猿が同じ脳の活動をして、うん、まるでミラーするっていうか、
あ、鏡ね、
鏡、鏡、そう、ミラー、
ミラーが、
そうそう、
ミラーさんじゃなくて、
ミラーさんじゃなくて鏡そう、
鏡ね、
そうで鏡で、要するに相手が見た 相手がやってることを、うん、あたかも自分もやってるような脳活動をするっていう、う
ん、ああ
ミラーには、
そうだね。
で、そうで、この実験でいろいろやられて分かったのが、そのなんかその猿だとビデオじゃ反応しない、
うん、
目の前でやらないとダメ、
うん、
でところがこれ人間だと、
うん、
ビデオでもいける、
うん、
絵でもいける、
うん、
でさらに言葉でもいけるらしくて、うん、で抽象的な言葉ですら反応する、
うん、
で要するに人間とその動物の違いは、その動物はもう本当に目の前でそういうことが起こらないとダメだけども、
うん、
人間だけはミラ間接的な情報であっても同じ脳活動を、
うん
することが可能だ。でこのことを、まあこれ全部仮説ですけど、あのこのことから考えれば、まあ推測すれば、こういう対談を聞いてる最中に、うん、ああなるほどって思ってる瞬間に同じ脳活動をしてるはず。そうじゃないと理解できないから。
分かってきた。
そうそう、同じ脳活動をしないと相手が言ってることは基本的に分からない、
うん、
相手の感情が分かるのをミラーニューロンって言われてて、
うん、
相手が悲しいっていうのをその瞬間的に理屈抜きにバッと同じ感性になれるから相手が理解できるって言われてて、じゃあ物を勉強するとか理解するっていうのも同じで、もうこう今こういう話してる時に同じ多分かなり近い活動になるから、だからこういう話を聞く、しかもできるだけ臨場感がある方が、要は臨場感っていうのは情報量が多いってことだから、そしたらそのより 活性化して同じ状況になれると。で、そういうことを同じ状況になれる時間が増えれば、同じ感性を手に入れる可能性は高くなる、
うん、
と思ってるね。
これはわかる。
そのためにこう実は対談して、う
ん、これだって言うたらその、まあ、カメラとこんだけ仲良くなって、
うん、
そのまあ、さっきから言ってるけどずっと一緒に研究してきてる中で、
うん、
僕がカメラほどのこう知識というか興味というか研究に対する興味もなかったけど、多分このミラーニューロンやね、
うん、
カメラと話してカメラが研究に対してのこの姿勢であったりとかこうやることをずっとこう話してるのを、
うん、
ずっと二人で話してるときに俺もだからそれをできてる気がしてくるよね。ほんでどんどん考え方っていうのも変わっていってみたいな、これがこの
ミラーニューロン
仮説。ミラーニューロン仮説やね。
でこれ知らないときに自分でその発見したというのは、その発見したっていうか、なんか僕も別に最初からそういう研究のいろんなことがセンスが、うん、考え方とかがあったわけじゃなくて、うん、まあ恩師っていうかその先生、うん、僕らの先生 が話してるのを聞いた時に、もうあむっちゃ賢いこの人はって思って、うん、うわこういうものの見方できたらめっちゃ面白いのになって思った時に、この人のセンスを学ぶには、うん、とりあえず近くにいなきゃいけないなって思って、
うん、
雑用とか一手に引き受けて、
そうね、その
まあ、家に何回も呼ばれてコンピューター直させられたけど、うん、そういうことをしてる時に、まあ、雑談とかいっぱいしてる中でその瞬間だけめっちゃ分かった気がして、
うん、
家帰ったらあれ分からない、
うん、
なんでだろうなってずっと思ってて、でまあその時に出した答えは、とにかくその瞬間だけなんか分からないけど、うん、一緒にいる時はなんか同じような分かった気にさせるんだろうな、うん、空間がって思ってて、で最近ミラーニューロンの方読んだ、おーそうだその仮説なんだっていうふうには思ったんだけど、うん、そうだからこうなるべくこういう話を、しかも同じテーマ同じそういうさ、なんか伝えたいことでいろんな話をしていきたいなと思ってます、うん、でまあそれがいわゆる本ではできないこと、でこういったまああとこういったテーマで本を書いても売れない気がする
そうはね、
話がわからない、
文字になってねこんな話をずっとされてもね、
うん、そうで文字を読んで同じミラー活動をするのはもう相当の訓練がいるはず、
うん
うん、かなり情報が削ぎ落とされてるから、うん、だからドラッガーの本をドラッガーさんの本を読んだ時に、うん、いろんな捉え方があるはずで、うん、それはもちろんどれも正しいとは思うんだけども、うん、なんかそれはでも捉え方っていうのは今まで読んできた本とかその人の目的意識によって全然違う風になる、うん、なんか例えばこれで簡単わかるドラッガーみたいな、ちょっとタイトル忘れたけど、うん、どっかあるあの本屋さん、あの出版、うんから出てた本を、うん、まあその奥さんの方が会社でドラッガーの勉強しなあかんとかなったからって言ってその本を買って、で僕も読んだんだけども、もうドラッガーはの本当の真意はこれじゃないだろうって思う、その表面的なことがいっぱい書いて
あ
って、経営のことばっかり書いてあって、うん、でそれをなんか標語みたいにしたんで、うん、いやいや違うと、
うん、
本当にドラッガーを教えるのだったらドラッガーは人類やるよってなってどっから言ってほしいのに、そうだからここが来たんだって、でもそれはセンスの問題で、そこを知ったら実はいろんな情報が全部整理されて分かってくるのに、だからそのでもそれをじゃあ説明していく本って作れないと思ってて、でじゃあそれは今までだとこう同じ職場とかにたまたまそういう人がいて一緒に仕事して学べたらそうだけども、
うん、
もうできなかったのが今はインターネットとかでビデオが簡単に作れて、うん、で一つのことを必要にこう、
うん、
話していくっていうことをして提供できる、だからそれこそやらなきゃいけないかなと。
そうだね、
うん、だからいろんなその、まあ、僕は結構勉強は好きでいろんな本とか読んだりとかいろんなセミナーに
何冊ぐらい読んだの、ね、
分からない、とりあえずこの今ビデオ撮ってる部屋に本棚があって、これと同じだけの本は家にあって、そこの押し入れにもまあなんかもうこんな読まないわっていう本が入ってるし
数えられんよね、もう本当に1年間に 何千冊とか、
いや何千はさすがにいかない、
でも今までだったら言ってんじゃん、
あのずっと長い年月でいけばもちろん
読むよね本当に、
うん、好きで
会うたびに違う本の話してるからね、
そうそうそう
1週間前に会って次会った時には違う本やからどんだけ早いのに読むのっていう、
そうそうそう、で人に紹介した本はあそれあんまりやったわって後から言う でもそれらも実はその自分なりに、なんかまあこんなこと言うとは、うん、あなんか大冗談から言うみたいだけども、うん、なんか世の中全体を良くしたいみたいなのがあって、うん、なんでそれしたいかって言ったらあんまりいい答えは思い浮かばないんだけど、まあ難しいから、
うん、
面白いんじゃないかなって思ってて、でそれをするにはどんなことを人が学べばいいか、もちろん自分も学べばいいかっていうのを探すためにいっぱい本を読んでて、でそういった話の中からやっぱり抜粋して伝えられればいいかなって、でそこで僕が得たソースなんかそうそう、イメージとしては例えばいろんな話をした時にそのなんかオリジナリティにこだわる人っていうのがいて、別にそんななんかある一点ポンって何か生まれることは絶対ないと思ってて、全て必ず元があって、その元がどう組み合わされたかがどうかが個人っていうの
ね。
だから個人っていうのは点であっていろんな線によって重なったところが個人だから、だからそこのじゃあ、まあ、個性的な点があればそこの周りにあるものとか、繋いだ線とかを教えることによって、自分なりにそのどれを取るかは好きにしてもらっているけども、一つの面白い例として提供したいなと思ってます。そういうことをちょっとやっていきたいなと。
本を読んでここまで考えるっていうのはすごいよね、君の。でもやっぱでもそういういっぱいいろいろ本を読みながらでも本当に考えたりしてるから、本を読むのも楽しいし、それだけの本を読んでいくんだろうね。そうやないと、そんなに本一冊読んで、あ、勉強したわって言って終わるからね。
そうで、なんかそうなってくると、あ、そうそう、このなんか意識に入っていくと何が面白いったら、あの、何を見ててもそこにつながるって、例えばお笑いを好きで見るけど、お笑いでめっちゃ笑ってるけど、あ、こいつは話の組み立て面白いな、組み立てる方法を学ぼうみたいなとか
変なやつやねん。
で、なんか国会の答弁とか聞いてて、で、なんかめちゃ議論してるけど、この議論を台無しにするぐらい、そんなんどうでもいいっていうようなゴールをここでもし言えたら、国会どうなるんだろうとかそういうことを考えてみて、まあ、毎日がその、この前メルマガのタイトルで、毎日が学びと発見っていうタイトルにしたんだけども、まさにその状況を作るっていうのはやっぱしていきたいなと。
すごい。でもこういう考え方をするやつが周りにいるいないじゃね、だいぶちゃうかなと思うよね。
そうそう、
俺自体はほんまに亀田が近くにおって、亀田といろいろ喋ったりする中で、まあその時に、まあある意味でこの瞬間的にミラーするやね。俺は本読んでないんだけど、亀田と話してて、一緒に話してる時に、楽しいと思うのは、こう、自分もそれを一緒になって考える。亀田の疑問とかいうのを聞いてる時に一緒になって考える。で、そこから、読んでないんだけど、なんか、話してるうちに俺の方からもアイデアが出てきたとかするやん、一緒に話するときに。やっぱああいう瞬間がやっぱ楽しかったりして、それもあるからこういうことやろうやって1年前に ね、
そうね、
言うてて、
そうそう、でなんかあと、そうそう、今話聞いて思ったのは、そのなんか自分で全部やることは必要ないと思う、で、あのやっぱ人が研究って特にそうで、やっぱ前の人のを踏まえて先に進んで、だから個人ができることっていうのはやっぱり限られてる、で多分やれる作業は同じだけの量だと思うんだけど、じゃあそれだとなんか生まれて死ぬまで同じ作業をゼロからみんながやったら何にも進化しない、
人間は、
でも前を踏まえていくから、だからぜひこう踏まえてもらいたいと、だから僕がもうほぼ趣味のような状態でこういうことについて考えてきたことをこうまとめ上げたものをこう話すことによって、そこから先に他の人が進めるんじゃなかろうかと。
あ、そうだね。
それをやりたい、そこが、まあ、この、ビデオをいろいろ撮っていこうという目的になってます。で、まあ、学べるものとしては、まあ、これものすごい表面的な話ですが、結果的にはアイデアの出し方だったり、問題解決のステップだったり、まあ、これは研究であった最適化理論とかを応用していくと、まあその問題解決の理論というのが出てきて、でもちろんそういう視点から考えるとマーケティングっていうのももっとシンプルに説明がついて、でそうなってくると情報収集の仕方とか、もちろんコンテンツを生み出す独自のコンテンツ、人が飽きたいっていうコンテンツはどうやって生み出すかっていうのはものすると答えが出てくると。 でこういった過程でやっぱり自己分析もするし思考方法もするしと、
うん、
でいろんなこうものは学べていくんじゃないかと、
うん、
でじゃあこれらが何なんだって、なんかやっぱ一つ何かにしたいなと、
うん、
言葉にしたいなと思ったら、
うん、
なくてでまあちょっと ね恥ずかしいことながら、つまり亀田全体
っていう、あ、自分で言
ったっていうことをこうこのビデオで、だから要は僕はでも言ってもいろんな僕の元になったさまざまな本、うん、人で一応作られた何か、うん、まあ点でしかない、
うん、
でこの点をごそっと持ってってもらって、うん、自分たちのビジネスだったり活動だったりに、うん、ぜひ活用してほしいと思って、そのために、まあ、とにかく抜粋して、
うん、
まとめ上げて、しかもそれを本だとなんかたくさんの情報をわさわさって入れるんだけど、うん、そうじゃなくていろんな話するけど全部同じものを指していって、その必要にその感性、
うん、
全体性みたいなところの感性を、まあ話していくというのがこのビデオになってきます。
これはね、でもね、本当にね、僕は経験者としてあのね、この亀田全体っていう言葉はどうか知らないけど、
うん、
亀田をまあ悪く言うと利用する、利用するじゃないけど、亀田がいろいろ今まで学んできたこととか、
うん、
その学び方、そのプロセスみたいなのを、うん、やっぱ俺は亀田とずっと一緒におるから、うん、その間に亀田からいろいろ聞いてっていうので、
うん、
正直僕自身はその研究者としてもそこで学生の頃にステップアップできたと思うよね。
うん、ありがたいね、うん、そんなこと言って
もらって。でも本当にそれがあったから、こういうのはなんか、うん、利用するべきやと、
うん、
亀田を、ね、言い方悪いけど僕は亀田を利用して、僕はそんだけの本も読んでないしあれやったけど、考え方っていうのをそこで学んで同じ気持ちになって、でそこからはそういう考え方がなんとなくできるようになってきた、
うん、
だからそういう風になれるんちゃうかなと、このプレゼンみたいなのがあるとね、うん、そう思いますね。
でそれをやるために、まあ、いろんな図とか見えながら、うん、こういう対談形式とか取りながら、うん、まあで実際いろんな意見とかもらいながらそれに答えたりとかしながら、
うん、
まあいろんな話をしていこうかなと思うので、
うん、
ぜひ楽しみにしておいてください。
亀田の変な考え方が学びます
あ、そういや亀田隆博って名前がね学びを広げるっていう、
そうそう、
いや最初は広く学ぶって親に言われてたから、うん、あ広く学ぼうって言ったけど、うん、逆にもともとの字の並び上、うん、学びを広げるだろうなって思って、
そうね、
まあ、そんな話を冗談で言ってたら、なんかそれはあのシンクロニシティだねって言われたことがあって、あんまなんかその霊魂とか好きな人たちがそういう言葉をよく使ってて、何のこっちゃ分からんと思ったけども、でもなんかまあなんかそんな使命な気もするから、
うん、
なんかぜひ楽しんで、僕が楽しんでやるんで、ぜひ
利用しましょう、
利用してください。それじゃあまた次のビデオでお会いしましょう。ではでは、
ありがとうございました。
ありがとうございました。